にじんくんさんって声優とか分かったりします？
僕ですね、ある程度が分かるぐらいですね。
あ、ある程度、はいはいはい、
はい、これ例えば誰とか、はい、
ああ、さくらあやねとか知ったりしてます？
名前だけ知ってるって感じですね。
ああ、内田真彩とか。
内田真彩分かんないですね。ああ、全然分かんないな、やっぱ、
はいはいはい、じゃあ花澤香菜は分かる？
花澤香菜は分かりますね。
ああ、はいはいはい、じゃあ
そんな感じ、
はいはい、うん、うん、最近俺なんかさくらあやねの夢を見ちゃって。
はい、どういう内容でしょう？
あの、なんか普通に恋人みたいな感じの関係性で
なるほど、それは大丈夫ですか？
はい、大丈夫なんですかね。
大丈夫なんですかね、わかんないですけど、
なんかちょっと、ああ、俺はそんな風に見ていたのか、さくらあやねをっていう風に思っちゃいましたね。
それは恋人になってほしいと思ってたってことってことですかね。
うん、なのかもしれないです。でもなんかあの夢を見て、それで朝起きて、はい、でちょっと考えてみると、はい、そのさくらあやねだっていうふうに認識していたその女性は明らかに今の嫁なんですよ。
はい、何ですかそれ、ちょっと
なんか よくわかんないんですよね。なんか
それただのろけじゃないですか。
のろけなんですかね。いや、まあまあちゃんとあの俺は今結婚していて、その嫁のことをちゃんと考えてるんだなっていうのはちゃんと認識はできたので、は
い、いやすごくいい話やと思いますけど、なんか
いい話ですか、
際どい話かと思ったらのろけだったっていう。
のろけ、そうなんですよね。
ちょっと今気持ちを返してほしいというような一応受けましたけど、
はいはいはい、まあ、なんかちょっと最近見た気持ち悪い夢がそれなんですよね。
なるほど、
はい、
うん、ちょっと確かにモヤモヤしますね。
モヤモヤしてるんですよ。で、なんか最近はなんかそのモヤモヤをちょっと晴らすためにツイッターでなんかあやねるっていう一言だけつげて、であやねるの画像をツイートするっていうのをある程度の日課にしてますね。
なるほど
よくわかんないですよね。
なるほどっていうのはよくわかんないなっていうことなんですけど、
う
ん、
そうですね、なんか、
はい、
まあ、変な夢を見たなっていうところでした。
確かに変な夢ですねその、はい、アヤネルの投稿もよくわからないですが、
はい、
なるほど、
はい、まあ、そういう雑な人なんです俺は。
で、夢ってなんか、
はい、
あ、ごめんなさいこれ膨らましていいのか。夢ってなんかメモしてるんですか？
夢のメモはしてないですね。あんまり見ないんですよ、夢自体を。
うん、
で、なんか久々に見たなっていう夢が、そのアヤネルの夢だったっていうやつです。
なるほど。
はい、
なるほど。でもよく覚えてますね。
そうですね。なんで覚えてたんだろう。普段全く覚えてないんですけどね。なんか、覚えてたりします？にんじんくんさんは。
僕は結構忘れちゃうんで、なんかすごいなと思ったら朝メモするようにしてますね。
あ、そうなんですね。
はい、はい、昔はなんかゾンビの夢を定期的に見るっていう謎の、
はいはいはい、
あの習慣っていうかあれがあってですね、
うんうんうん、
ゾンビすごい苦手なんですけど。
あ、そうなんですね。あ、でも見ちゃうんですね。
それでも見ちゃうっていう、怖いですね。
うん、そうですね、
うん、一時期ブログに書いたりもしてましたね。
あ、そうなんですか。
うん、
ブログはそのハテナダイアリー、ハテナブログのどこに書いたりとかですかね。
はい、普通にあれですよ、個人の日記ってやつですね。
はいはいはい、うん、
はい、
インターネットはそういう形であるべきですね、うん、
そうですね。技術情報と夢の話がごちゃごちゃになってるって感じが好きな感じですね。
うん、あ、なるほどなるほど。俺もなんかそういうのは結構好きです。
うん、
でも最近はなんかいろいろブログ分けすぎちゃって、なんかちょっといろいろ混乱してきましたね。
あれですかって、そのプライベートのことを書くブログと、なんかその技術情報を書くブログみたいなの分けてるってことですか？
はい、そうですね、プライベートのやつ、はい、分けてます。しかも、うんうんうん、あのラズベリーパイ専門のブログとかもあったりします。
あ、そうなんですね。なんか、
はい、
うちの僕もホームページ見に行ったんですけど、なんかそこまでたどれなかった気がする。
あ、そうなんです。結構なんか割と埋もれちゃってる感じですね。
なるほど、
はい、
ブログ全部更新できますか？うんうん、
ブログ .mchu.com っていうやつですね。
ムチュ
ー、ムチューです。
綴りがわからない。
ムチュー、ブログ .muchuu.net ですね。
UU なんですね。
はい、
あ、.net か。
はい、更新はそんなにできてないです。で、最近なんかそういえばやってないなって思って、で3日前になんか2件ぐらい投稿したっていうぐらいです。
確かにラックができた。
はい、
と あ、ラメリックを買った。あ、これなんか見たことあるな。
ラメリックがあの Wi-Fi をつなげるあの時計です。
はいはいはいはい。
これがなんか面白そうだったんで、買ってみましたっていうところです。
これは何ができるんですか？
これがあの IF との連携とかができて、
はいはいはい。
で受信もできるし送信もできるので、
はい。
でそれでまあなんかラズベリーパイ間にかませたりとかして、まあできそうだなとかだったり。
ほう、あ、じゃあディスプレイとして使えるってことなんですよね。
あ、そうです、はい、ディスプレイもできますね。
送信っていうのは何ですか？
送信がもう本当ボタンタップだけですね。
ああ、なるほど、はい、押したねっていう。
そうです、そうです。
ああ、じゃあ何かしら通知してそれ見たよっていうのをするとか、はい、いいねするとかそういうアクションもできたりするっていう。
そうですね、はい、アプリとかも作れるので、うん、でそれ作り込めばいろいろできるなっていうので買いました、はい、
なんかドットの感じが可愛くていいですね。
あ、はい、そうなんです。もうなんか見てて可愛いやつだったんで、はい、
ちなみに何に使ってるんですか？
今のところはもう本当時計とアラーム機能だけを使ってますね。
普通に時計ですよ、それは。
そうです、時計なんです。高級な時計を買ったってだけですね、今は。
時計を。いや、まあ今後はこれでいろいろ楽しいことをしようと。
はい、そうなんです、っていうところで、今回はあのニンジンくんさんと話してます。
はい、で、私、ソラムギさんと話してます。
はい、私ソラムギです。
はい、
ニンジンくんさんは前回、どれぐらいでも前だったかな、中村さんと話してましたよね。
そうですね、1ヶ月ぐらい前に、はい、確か、う
ん、まだ1ヶ月前ぐらいなんですね。
違うか、2ヶ月前かな。まあでもそんなぐらいのスパンで、はい、話した気がしますね。
ですね。で、それの時に、なんか休職中だったとかでしたっけ？
あ、はい、そうですね。
はいはいはい。現在どんな感じですか？
そうですね、ちょっといくつかの会社さんとお話をしているという状態で、
はい、
そうですね、まあ、就職活動中という感じですかね。う
ん、ああ、なるほどなるほど。なんか、ある程度お試しで勤務してたりしたんでしたっけ？はい、
そうですね、今のところ2社お試しで勤務して、ちょっと今のところ社名は伏せておくんですけど、はいはい、そうですね、2週間ずつお仕事をしてみたって感じですね。
その会社って京都とかでしたっけ？
いや、今のところ東京の会社でやってますね。
おお、はいはいはい。
はい、関西でも一社やろうっていう話がちょっとあるんですけど、
うんうんうん、
はい、なので、はい、東京で就職っていうのを割と考えてるかなっていう。
ああ、そうなんですね、はいはいはい。にんじんくんさんはiOS の人ですよね、多分
メインは。そうですね、
はいはいはい。で、Android もちょっとできるっていうやつですよね。
そうですね、 Android ちょっとできるっていう感じですね。
Android ちょっとできる T シャツを着てる、はい。
そんな感じです。まあ、あとは一応サーバーサイドももともとは書いていたんで、パールから始まって、まあ、前職はレールズもちょっと書いてて、
はいはいはい、
っていう感じなんで、ウェブサービスの、まあ、なんですかね、アプリケーションに近い側は、まあまあなんとかなるっていう、一応そういう感じにしてあります。
おお、じゃあもう本当結構何でもできるって感じですね。
まあ、何でもできるっていうと語弊がありますけど、なんですかね、やれる分にはやるっていう感じでやってますね。
うんうんうん、羨ましいです。
そうですか。
俺もなんかそろそろ iOS のアプリを作ろうかなって思ってるところだったけど、どうしようかなっていうところですね、今は。
アプリってこう個人で作るのも結構大変なんですよね。
おお、はいはい、はい、うん、
なんか完成までが長いっていうか。
ああ、そうなんですか。結構、
いや、なんか、
はい、
うん、考え方によるかなと思うんですけど、なんか雑に作って出すっていうのがやりづらいかなと思っていて、
うん、審査とかあるからって感じですかね。
それもありますし、なんていうんですかね、UI の求められるクオリティみたいなものがやっぱり少し高めだと思うんですよね。
ああ、確かに、確かにそれはありますね。
うん、っていうので、完成が大変なのと、審査があってアップデートが頻繁にできないっていう、その2つの問題があるかなと思ってますね。
うん、うんうんうん、じゃあもう最初から結構作り込まないと厳しいんじゃないかっていう。
まあ考え方によるんで、別に雑で出してしまってもいいという発想も全然あると思うんで、それもいいと思うんですけどね。
なるほど。ちなみにリアクトネイティブとかは触ったりしてます？
一応触ってますね。
ああ、はいはい。なんかそれでちょっと出そうかなとはちょっと思ったりしてます。はい、
いいですね。
うん、
どんなものを作ろうとしてるんですか？
最初はあの普通にプッシュ通知するアプリですね。あのYO ってアプリ覚えてます？
あ、覚えてます。
はいはい、あれみたいな感じです。
あ、はい、ほうほう、
はい、
でなんか登録しておくと届くと。
そうです。はい、でその YO みたいな、まあ今言っちゃった YA っていうアプリを作ろうとしていて、やっていきの、その、やーって。
やー。
ちなみにそのやっていき FM が更新されたら、その、なんかフィード登録できるようにしといて、
はいはいはい、
やっていき FM 更新されたよっていう通知がデフォルトでなんかもう設定に入っていて、で、それで受け取れたりとか、はい、で、ユーザー間でなんかその、やっているかねみたいな感じの通知を送り合えるっていう、そういうアプリ作ろうとしているところです。
やっているかねの通知って何ですか？
やっているかねの通知はその
やっているかねみたいな感じで、
そうです、
その相手の何ですか、はい、名前を選んでやーを押すと、はい、相手にやってるかねってこう、はい、ちょっとボークみたいにできるってことですね。
そうです、そうです。はい、そういう、
なるほど、
そういう、まあ、なんかあの遊ぶアプリを作りたいなというふうに思っているところです。
なるほど、なかなか愉快そうですね。
はい、なんか今電話鳴ってました？
あ、鳴ってました、大丈夫です。
あ、はい
はい、
そういう愉快そうなアプリを作って、あとはあのラジオ、俺はラジオが結構好きなので、
はいはいはい、
でそのラジオ始まるときに通知するアプリとかいうのもあったら便利だなと。
確かに。じゃあ通知をいろいろ使っていきたいっていう感じなんですね。
あ、はい、そうです、通知系ですね。はい、
リアクトネイティブってそういう通知回りも結構簡単なんですかね？
うん、なんか軽く調べた感じは一応なんかできるらしいけど、結構簡単なのかなとはなんか懸念しているところではありますけど。
だったらいいですね。
はい、
僕もリアクトネイティブ調べたんですけど、これはなんか仕事で使おうと思って調べてですね、
はい、
あのそれこそ例えばあの会社で、まあ、作っていたアプリの一部を、リアクトネイティブで置き換えていくような感じのことができないかなと思ってて、
はいはい
はいはい、なんか結論から言うとできるんですけど、
お、なるほど。
なんかでもそれで何がやりたいかっていうと、あ、大体仕事の文脈だと一番やりたいのはその JS で書きたいわけじゃなくて、
はいはいはい、
あのOTA、なんだ、オンデアアップデート、あの、はい、動的にサーバーから更新することですよね。
はいはいはい、
あれがやりたいなっていう、はい、そうそうそう、のが多いと思うんですけど、
うん、うん、そうですね、はいはいはい、
でリアクトネイティブはできるんじゃないかなと思って、結論から言うとこれもできるんですけど、
はい、
そう、なんかその調べた知見をちょっと言うと、あの OTA の部分はリアクトネイティブからあの省かれてるんですよね。
お、省かれてる。
フレームワークから、うん、うん、そう、あの明らかにできるんですけど、はいはいはい、ないんですよそのパーツは。
おお、はいはいはい。
で、なぜかサードパーティーが提供してるあのそういうパーツがあって、パーツっていうのはダウンロードして、うんうん、その JS を差し替えるやつと、あとはサーバーサイドですね。
はいはいはいはい。
で、なぜかマイクロソフトがやってるなんだっけな。マイコードプッシュって名前だったんですけど、なんか今名前違うかもですけど、そういうサービスとかがあって、
はいはいはい、
うん、っていうのを使うと OTA できそうだっていうところまでは調べたんですよね、うんうん、
なるほど、
うん、
なんか省かれてるのはなんか理由があるのかもですね。
多分その Apple 対策かなと思っていて、
うん、
その Apple からあのこれあのそういう風に使えるじゃんって言われて、一応あの別にアップル的に合法というか OK なはずなんですけど、
はいはいはい、
多分そういう変な圧力があることを避けたいっていうので省いてるんじゃないかなと思ってますね。
うん、うん、政治ですね、
うん、政治ですね、
はい、
明らかに Facebook とかのアプリでは使ってると思うんですよね。
ああ、なるほど、
はいはい、
だけどそれはちょっと隠しておいて、ちょっとアップルに目をつけられないようにしとこうみたいな
そうそうそう、そういう意図でなくなってると思いますね。
あ、はいはい、
うん、これができるとね、どんどん更新していけていいんですけどね。
うんうん、そうですね、うん、確かにもう側だけネイティブですよね。
そうなんですよね、
はい、もうそれやればもうウェブのもう即時反映とかがもう利点があるので、うん、それが活用できるのでいいですね。
そうなんですよね、うん、なんかでもまあ現状はそういうサードパーティーを使って今後どういう状況なんだろうっていうのをこう睨みながらやるしかないという状態ですね。
ああ、もうなんか iOS 結構最近 iOS やってる人強いじゃないですか。
強いですかね。そうですか。
うん。でなんかそれそういうやっぱ政治とかいろいろ注視していかないといけないから、まあそこら辺はちょっと面倒だなっては思いますね。
それはやっぱりありますね。そのフレームワークに乗っかってるって以上は。
うんうんうん。
どうしてもそういう政治があって Apple のニュースと Google のニュースはもう欠かせないっていう感じになりますね。
うんうんうん、
うん、
そこら辺のなんかニュースだったりとかはどうやって入手してる感じですかね。
ニュースは僕はもうあのよくあるというか一部ではよくある感じですけど、あのハテブのお気に入りを使ってますね。
ああ、はいはいはい。うんうん、
あこのまあ、結構 iOS 界隈でも使ってる人はいるので、あのそういう人たちをお気に入りに追加して、でそれをあのスラックに流すっていうことをしてますね。
ああ、なるほど。
でそれでその自分の個人スラックに流して、それを、まあ、PC で見たりあの iPhone で見たりとか、そういう感じであ のニュースは追っかけてます。
おお、じゃあ
なんかそのスラックに、スラックに流すアップスクリプトをGoogle App スクリプトを公開している人がいて、それを使ってますね。
あ、そうなんですね。あの、うん、なんか、何でしたっけ、フィードリーとかあるじゃないですか。あの、
ありますね。
そういう RSS リーダーとか、そういうのは使ったりはしてないんですかね。
もう、ここ 4,5 年は使ってない気がしますね。
あ、そうなんですね。
はい。結構使ってますか、ま、フィードリーとか。
俺は、はい、使ったりしてます。
おお。
でまあ、確かになんかフィードリーにあるとその溜まって見ないといけないみたいになっちゃうから、ちょっと面倒ではありますよね。
そうなんですよね。それでやっぱり、まあ、よくあるその RSS リーダー挫折問題みたいな感じで、
うんうんうん、
うんうん、見なくなっちゃいましたね、
はいはい、
うん、
ある程度俺はなんか習慣化して夜の10時ぐらいからフィードリーダーを見るみたいな、その iOS のリマインダーが通知来て、それでは見ないとなって言って見て、
うんうん、なるほど、
はい、ってやってますね。
なんかスラックに流しても一応どこまで見たっていう情報はあるので。
ああそうですね。
あの、はい、一件一件見たっていうよりはその時間的にここまで見たっていう情報ですけど、
うんうんうん、
ある程度の管理はできて、まあスラックをなんとなくフィードリーダーっぽく使うっていうのも結構いいかなというふうに思ってますね。
うん、そうですね、確かに、うん、もううん、機能十分ですね、スラックだ
と。そうなんですよね、うん、そう、モバイルアプリもあるし、
はいですね、
普段立ち上げてるしっていう、うん、
うん、両方見れるし、
そうですね、まあ、仕事してるふりして見れるっていう良さもあるみたいなね。
ああ、確かに、
まあ会社にいるとね、
仕事してる感は確かに出てきますね、
出てきますよね、
うん。じゃあ、ちょっと話題を変えて、
はい、
なんか、あれですよね、にんじんくんさん去年結婚したんでしたっけ。
あ、そうです、はい、去年結婚しました。
あ、ちなみに俺も去年結婚しまして。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でなんかそうですね、多分にんじんくんさんって今何歳ですか。
僕33歳です。
あ、そうなんですね。あ、すごい、うん、俺は27歳でした。27歳です。
結構離れてますね。
結構離れてましたね。なんか、
はい、
すごいラフに話しちゃってたけど、あ、すごい先輩だった。
いやそうなんですよ。なんかこのやっていきメンバーの中で多分最年長だと思っているので。
あ、はい、そうですね、確かに、はい、そうなんです。あの、はい、やっていき FM のスラックの方ににんじんくんさんが入りたいって言ってくれて、
はい、
で、あ、いいんじゃないっていう感じで、じゃあ入れてしまおうっていうので、
はいはい、入れていただきました。
はい、でじゃあとりあえず撮っとこうかって思って、で撮っている今です。はい、
はい、です。
うん、多分開始して20分ぐらいなるけどこの話をするという
はいはいはい、確かそうですね、はい、はい、
でそのにんじんくんさんが、結婚して、で俺もなんか去年結婚して、はい、で多分、はい、どんな感じですか結婚生活は。
どんな感じ、そうですね、僕は結婚して、はい、その後仕事を辞めて主婦をやっていたんで、
はいはいはい、
普通の何ていうんですかね、働きながらの結婚生活とはちょっと違うかなと思うんですけど、
うんうん、はいはい、
うん、まあ料理作って待っていると、
はい、
妻が帰ってくるんで一緒にお酒飲みながら食べるみたいな感じですかね。
あ、はいはいはい、なるほど、
うん、そういうのが楽しいですね。
ああ、うちはあんまり料理作りすぎると怒るんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
はい、なんか
それは奥さんが料理したいってことですか。
料理なんか不甲斐ないっていう気持ちがあるらしくて、
はあ、
だからなんか俺はその料理作るのまあ全然あんまり苦ではないので、
はいはいはい、
なんか作ってで待ってて、でじゃあ一緒に食べようかっていうので、まあ全然いいんですけど、でまあちょっとあんまり作りすぎるとちょっとうん嫌だっていうふうに言われちゃって、でまあちょっと抑えるかっていうので、ちょっと調整が必要な感じですね。
うちもあんまりその気合が入ったものを作りすぎるとプレッシャーを感じるらしくて、
あ、なるほど、
もっと力抜いてっていう話をされたりします。
あ、なるほど、そのなんかパワーバランスというか、なんというか、
そうなんですよね。別に僕はもう本当にどっちでもいいし、今は自分の方が時間があるんで料理してるんですけど、
うんうんうん、はい、
うん、まあ、向こうからするともうちょっと自分もやっぱり料理しなくちゃいけないっていうプレッシャーがあるのかな、わかんないですけど、
うん、うんうん、はい、うん、
気にしてるみたいなんで、うん、まあ雑なもんばっか作ってますね。
ああ、はいはい、そうですね、確かに。ちなみにそのなんか料理、にんじんくんさんが料理して、でなんか家事の分担とかはしたりとかしてます。
家事の分担は自然とやっている感じになって掃除系は妻にだいたいお願いしていて、
はいはいはい、
他をだいたい自分がやってるみたいな感じですかね。
うんうんうんうん、
まあ家にいるので自分がやれる方が、
うん、
って感じですかね。
そうですね、なんかまあ家にいればまあ時間の配分とか結構しやすいし。
そうですね、
うん
うん、なんかどう分担されてますか。
うちは嫁がだいたい洗濯をしてますね。うん、で、
なるほど、
掃除はだいたい俺だけど、最近はなんか結構半分半分くらいになってきて。で、料理がまあ俺がだいたいメインだったけどちょっと抑えてきて、でまあ、うんうん、嫁が3分の1ぐらいするとかそれぐらいですかね。
なるほど。
はい。で、ちょっとずつなんか変わってきてはいますね。うん。
そういうのってこう何かこうバシッと決めたのか自然とそうなったのかどっちですか。
結構自然と決まってますね。
うーん、
はい、
まあその方が気合が入んなくていいですよね、その力が入ってなくて、
うん、ああそうなんです、はい、結構気合入れなくていいし、でもあれなんですよね、家事系はちょっと落ち着いてはきたんですけど、なんかそのイベント管理というか、はい、そのお互いの予定管理するのがちょっと割とまだちょっと改善の余地ありっていうところですね。
わかりますね、うちもそこは特にまだやってなくて改善の余地はありそうな気がしてますね、
うんうん、
なんか共有するカレンダーとか、
うん、あ、はい、カレンダー作ろうっていうふうに俺は言ったんですけど、なんかあんまり全部知られたくないっていうふうに言われちゃって、はい、ああそっかって
なるほどな、
はい、でまあちょっとカレンダーはよしてで、スラックが一応あるんですよ、はいはい、その、
はいはい、あ、うちもあります。
あ、そうなんですね、うん、あれ便利ですよね、はい、スラックで通知共有できたりしたら、はい、
そうですね、ただそんなにその自動化とかまだしてないんで、
うんうんうん、
本当に LINE みたいな感じで使っているんですけど、
うんうんうん、
うん、なんかどこまでやってますか。
俺はカレンダーっていうチャンネルがあって、でそこになんかお互いのなんか予定があって、でちょっと相手に知らせた方がいいっていうのがあったら通知するみたいなのをやってたりして、であとうちは文鳥を飼っていて、
はい、
でその文鳥が今羽が生え変わる時期で、
はいはいはい、
そういう時になるとなんかちょっと飼い方を 変える必要があるみたいな、ちょっと注意すべき点があるみたいなのがあるんですよ。
なるほど。
でそのやつを調べたのが嫁をがそこに投稿して、でこういうの気をつけてねとか、
文鳥チャンネルみたいなのがあるってことですね。
そうです。あのちなみにその文鳥がのりもちっていう名前なので、のりもちチャンネルがあります。
いい名前ですね。はい、あいいですね。
はい、結構それ見て和んでっていう感じですかね。
確かになんかチャンネルポコポコ分けれるのはいいですよね。
うん、そうですね。
うちもなんか建て替えチャンネルとか、
はい、建て替えチャンネル、はい、
家探しチャン、あ建て替えチャンネルっていうのはあれですね、お金を建て替えた時になんか、
ああそうなんですね。
各チャンネルとか、まあ、家探しチャンネルとかなんかいくつかある気がします。
うんうんうん、なるほど。
うん、
結構そういうなんかお金管理とかもちゃんとしてるんですかね。
いや今は適当ですね。
うん、
一応予約共通口座は作ったんですけど。
ああ、うん、大事なやつですね。
そうですね、ここにお金をとりあえず2人で入れてそこから使おうという体に一応 し始めたとこですね。
うんうん、はいはい、
うん、それまでは僕が全部建て替えて、大体建て替えていて、それをスプレッドシートに入れるみたいな感じでやったんですけど、うん、
はいはいはい、
まあしんどいのはしんどいんで。
うん、そうですね、
うん、
建て替えてスプレッドシート入力するの多分手動ですよね。全部
手動です。
うん、うん、
はい、
じゃあちょっと面倒ですね。
そうなんですよね、なんかソリューションがあるといいんですけどね。
うん、やるとしたらあれマネーフォワード連携してとかぐらいですかね。
そんな感じになると思いますね。
うん、
それでまあカードで払うかレシート読み込ませるかみたいな感じですよね多分。
うん、そうですね。
うん、
いろいろと改善の余地はありそうですね。
ありますね。お金系はみんなどうしてるのか確かに知りたいですね。
うん、確かに。
うん、
お金系現状今俺はもう本当そのニンジンくんさんの言ってた通りのなんか俺が最初立て替えて、でそれで、はいはい、勝手にいい感じにするっていうやつですね。
うん、
はい、
じゃああとでその分割してまあちょっと出してもらうみたいな感じってことですかね。
はい、うん、うちはもう固定ですね、その毎月これぐらい入れてねっていうそれぐらいですね。
なるほど。じゃあ立て替えて最後はそこの口座から清算するみたいな感じってことですね。
はい、そうです。
うんうんうん、まあそれはそれで分かりやすくていいですよね。
うんうん
うん、そうですね。
はい、
あとなんか主婦、なんか結婚して思ったとか、
はい、
主婦やってて思ったことは、
はいはい、
やっぱりそのまあ多分すごく一般的な話なんですけど、その相手が帰ってくる時間とかにすごい依存するんですよね。
うん、はいはいはい、
なので家でご飯作って例えば炒め物とかだと直前までその作らずに待っているじゃないですか。
うんうん、そうですね、
っていう時になんか遅れるとか、はい、飲み会が入ったとかそういう連絡が来ると一気にこううわーって感じになるっていうのは、
はいはいはい、
なんですかね、昔はなんですかね、結婚したばっかの友達を誘うときにこう相手がこうそれでちょっとそれで嫁が怒ってるんでとかなんか言われるっていうか、それでもいいじゃんとか言って誘う立場だったんですけど、
お、はいはいはい、
なんか今はその待ってる側になると あの時は申し訳なかったなって気持ちになりますね。
ああなるほど。なんかすごいすごいなんかなんて言うんでしょう、言ったら悪いけどなんか成長してる感というかなんていうか
そうかもしれません。
どんどん夫婦になっていってるんだなっていう感じはしますね。
いろんな人の気持ちが分かるようになってきましたね。
ああそうですね。
はい、まあ、これが何かに生かせるといいなと思ってますけど。
ああなるほど。思いやりの気持ちがどんどんと、
思いやりの気持ちが、はい、
はい、
ですね。でもなんか主婦の気持ちが分かること自体は、まあ、全部は僕、はい、子供いないんで、なんですかね、ピンポイントでしか分からないですけど、
はいはいはい、
それ自体はなんかそんなに悪くないかもなと思っていて、
うんうん、そうですね、うん、俺もなんか割と主婦な感じで生活しているので、
うん、そうですよね、家でお仕事されてますもんね。
はい、あでも今は違うんですよ。
あそうですか、出社してますか。
はい、出社してます。
うん、まあ、でも家事はしてるってことですもんね。
うん、はい、そうです。
うん、
主婦か。でもまあその主婦は今は主婦だけど、なんかある程度したら主婦からちょっと脱するって感じになるんですかね。
そうですね、まあ多分普通に就職すると思うので、そうなると普通に共働き家庭になると思いますね。
うん、はいはい、 じゃあもうなんかその相手のある程度予定決めて家事分担してっていう感じですね。
そうですね、そうなってくると思いますね。
うん、
うん、
でも今住んでるの関西とかでしたっけ？
関西に住んでますね。
はいはいはい。で東京とかでなんか働いちゃうとなんか結構離れちゃうんじゃないですか？
そうですね、なので単身赴任に近いような形になると思いますね。
ああ。
じゃあもう実は、はい、東京で出社して、はい、休日帰ってくるっていう。
うんうんうん、うん、なるほど。まあなんか俺は同棲生活が結構長くて、
はいはい、
4、5年とか住んでて、でその後、うん、去年結婚したって感じなんですけど、
はいはい、
で割とずっと一緒の時間が長いので、まあなんか、はい、ある程度ちょっと離れる時間が欲しいなっては思ったりはするので。
あ、なるほど、
うん、でそのなんか、ね、単身赴任みたいな形にするとちょうどいいのかもしれないとか思ったりしますね。
そうですね、僕はまだその結婚して半年とかなので、
うん、
はい、でまあ、一緒に住んでも半年ぐらいなんで、まあ、やっぱり一緒にいる時間は欲しいなと思うんですけど、
お
う
お
う、
はい、
うん、でも確かに離れてる方が便利なことってのは確かにありますね、
うん
うん、特に仕事とかあとは自分の何かプロジェクト進めるとか、
はいはいはい、
勉強とか、まあ、それこそやっていき分野系のことはあれですよね、少し時間が離れてる方が取りやすかったりはしますよね。
ああ、そうですね、確かに嫁に結構時間を左右されてしまうと取れないですもんね、
うん、そうなんですよね。それも実際のその離れている時間が欲しいっていうのはこうどういう文脈ですか？
離れている時間が、まあある程度なんか個人の開発してたりとか、
ああやっぱり、まあ、
ちょっと集中したい時とか、うん、でそういう時になんか話しかけてきて、なんかちょっと構ってほしそうな感じだなっていうのを感じ取ったりとかですかね。
うん
うんうん、でまあ
そうですね、
うん、まあ、結構現状時間を取られてしまう状態で、でなおかつその一緒にいるの自体はそんなになんか嫌な気持ちはしないんですよ。
はい。
だけどやっていたのに取れないなっていう風な気持ちは良くないと思って、
うん、
でそもそもそんななんか集中してガッとやる必要がないものをやるのにシフトしようっていう考えに至りましたね。
あ、
だからそのなんかコード書くとかいうのは割と結構な時間が必要になるけども、
はい、そうですね、
例えばワードプレスとか使って、
うんうん、
で記事更新するとかだと、まあ、そんなになんかまとまった時間なくてもいいとかあったりするので、
うん、確かに。
でちょっとそっちの方にシフトしたりとかはしてますね。
そうですね、そういうタスクをこなすのはいいかもしれませんね。
うん、
うん、確かにな。
結構ワードプレス便利なんですよね。
お、ワードプレスの話しますか？
ワードプレスの話、はい、ぬるっと
ぬるっと入ってきましたね。
はい、入ります。ワードプレス、
ワードプレス、うん、便利っていうのはどういう感じですか？うん、
はい、ワードプレスが、まあ、API があるので、うん、そのさらっとその更新するスクリプトを書いておいて、
はいはい、
でそれをなんか定期的にジェンキンスだったりなんなりで登録しておいて、で下書きとして投稿しておいて、
うんうんうん、
でその投稿され下書きの投稿されたやつをで更新するときだけちょっと見直して編集し直して、うん、でそれで投稿するって、それだけでもうなんか更新できて、でなんかやってる感がちょっと出てくるので、うん、すごく便利ですね。
あのワードプレスの管理画面の UI は使わずに更新できてるってことですよね？
管理画面の UI は最終的には使ってます。
そのあ、確認するときだけみたいな。
そうです、そうです、確認するときだけ使ってる、
うんうんうんうん、
もうそれ以外はもう本当 API 叩いて投稿してるっていうだけですね。はい、そのなんか更新するスクリプトだけ最初ガーって作っちゃえばもうそれ動かしてるだけなので、
うん、
まあ、そんなに時間かかんないしってい
う
やつですね。
うんうんうんうん、何から API を叩いてるって言ってましたっけ？
API 叩いてるのは、今動かしてるのは Ruby でその書いて、その XML RPC っていう API があるんですけど、
はいはい、あ、そっちの API なんですね。
そうなんです。
古典的な、
はい、古典的昔からあるやつですね。
はいはいはい、
それを叩いて更新してるっていう状況ですね。
あ、なるほど。
でもまあ最近はあの JSON、REST API にも対応し始めて、は
いはい、そうですよね、
はい、
今なんか新しいあのクライアントはそっちの方を使ってるみたいですよね。
あ、はい、そうですね、うん、そっちの方を使ってます。でだけどまあ最近出たばっかりなのでそこら辺はちょっとまだやってないっていうところですね。
うん、うん、まあ確かに XMLPC の方が一応なんか枯れてるというかライブラリとかも揃っていて、
はい、
まだ使いやすいかもしれないですね。
うん、そうなんです。
うん、いやでもあのエンドポイントってあれなんですよ、なんか公開しとくと結構ドス攻撃とか来て、
ああ、はいはいはい、
あの負荷が高まってあのサーバーが落ちるとか起こった事例を見たことあるんで、
はいはいはい、確かに
個人的にはあの何ですかね、仕事で使うときはもう公開したくない API ですね。
うん
うん、
うん、結構まあワードプレスいっぱいなんていうか、うん、結構普及率高いからもう狙われやすいですしね、はい、
ですよね。
うん、
でまあ脆弱性もまあワードプレスが特別多いっていうよりやっぱ普及率が多いから高いから、
うん、
そう、そういうのはどんどん発見されてどんどんアップデートされてっていう世界ですよね。
うん、なんかそこそこアップデート率は高いですね、
うんうん、
ワードプレス。
ワードプレスの自動アップデートって普通にオンにしてますか？
はい、自動にあのオンにしてます。はい、
うん、その方が安全ですよね。
はい、
なんかあれってそのなんかの権限パーミッションをなんかあの渡さなくちゃいけなかったはずで、
うん、そうですね。
でなんかそれがその気持ち悪いって言われてあのしばらくオンにできなかった時期とかがあのなんか昔使ってた立場とあったりしましたね。
はいはいはい、
うん、そこを解放しちゃっていいのかみたいな議論にそのインフラとなったってことがありましたね。
うん、確かに。
うん、でもそうなるとそのアップデートされない方がよっぽど危険だとは思うので。
はい、ですね、はい、
うんうん、
俺はあのどっちかって言ったらそのアップデートはもう自動でやってくれっていう考えで、で多分その自動アップデートした場合になんかその表示されないっていうパターンになった場合にちょっと対応しづらいっていうのがあるから、はい、自動アップデートとかあんまオンにしないのかなっていうふうには思ってるんですけど。
でいやそのパターンも多分すごいありと思いますね。勝手に壊れたら困るってことですよね。
うん、はいはいはい、
うん、
その壊れた場合の検知をちょっと重点的にやっているだけでいいのではないかっていうふうに。
そうですね、それはその通りですね、うん、確かに、うん、
でそういうふうに思っているので、うん、裏でちょっとザビックスとか動かしておいて、うんうん、死活監視するだけでまあ十分だろうって思ってでワードプレス使ってるっていうとこですね。
うん、確かにそうですね、それは、
うん、
そうなんですよね。ちょっとあれであのパッとオンにできなかったのはちょっと割とうわっと思ったんですけど、
うんうん
うん、まあでもなんか本来的には自前で運用するよりそのワードプレス .com とか、
うん、
あとなんかそのホスティング会社があの勝手にアップデートしてくれるやつを使った方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。
うん、そうですね、多分そこら辺はもう金でもう解決して、うん、でもうホスティングを結構頑張ってくれっていう感じで外部に委託した方が楽ですね、うん、
ですね、
うん、
なんかそのまあ僕はワードプレス問題って呼んでるんですけど、
はい、
そのワードプレスって何ていうんですかね、あの僕が見てる範囲あと直面した問題だと何ですかね、エンジニアじゃない人が導入してくるケースがあるんですよね。
うん、なんかそうですね、エンジニアの人はそもそもワードプレスを使おうっていう考えに至る人があんまり少ないかもしれないですね。
そういう気がしていて、
はい、
まあ、自分でそれこそあのアプリケーションだったらレールズとかでちょこっと作ってしまえばいいとかいう発想になりますし、ブログだったらまあホスティングサービス使うやろうという発想になると思うんですよね。
はい、うん、
でなんかどっちかっていうとそのデザイナー系の人とかがあのウェブアプリケーションっぽい動的なものをちょっと作りたいときとかにその CMS として使ってくるっていうケースがちょこちょこあるかなと思っていて、
はい、うん
うん、なんかそれを作れることはこういいし、なんですかね、いいものだなと思うんですけど、いきなりそれがそのエンジニアに運用として降ってくるっていうケースがあるのを見て、それはちょっとうわってなるなと思ったんですよね。
うんうんうん、 運用で困るっていうのは、どんな感じなんですかね。その、
まあ、特にその地点がない状態だと、あっという間に落ちるじゃないですか。アクセスが集まると。で、まあ、そこで、多分スーパーキャッシュみたいなやつとか、
うん、ありますね。
入れたりすると思うんですけど、それを、まあ、入れたりとか、でもなんか、なんですかね、ちょっと動的なプラグイン入れてると入れられなかったりすると、結局なんか、なんですかね、多少のスケールアウトを考えなくちゃいけないみたいな感じになってきて、
うんうんうん、
で、なんか一気にその、ワードプレス運用問題というか、その、はい、ちょっと詳しくなっていかないといけなくなるっていう状態があるかなと思っていて、
はいはいはい。
あとはなんか、大体アパッチにべったりで立てる感じになるじゃないですか。
あ、はい、そうですね、アパッチですね。
なんで、そう、今更アパッチの運用とか、もう覚えてねえよみたいな感じになるみたいな。
確かに。確かにみんなアパッチ使わないですよね。
まあ大体 NGX でやってると思うんで、
うん、はい、
なんかそうなんですよ、突然アパッチが、はい、ゾンビのように復活してきたみたいな状態になって、
はい、まあアパッチ悪い子ではないと思うんですけどね。
もちろん、
う
ん、はい、
まあ、結構受けてる企業とかエンジニアの人は NGX ですよね。あんまりアパッチ使わないですよね。
多分 NGX で動かせると思うんですけどね。
あ、はい、NGX でも動かせるけども、しかもまあ早いんですよね、アパッチよりかは、
うん
うんうん、だけども
なんか推奨されてるのがアパッチだからって感じなんですかね、
は
い、
そうですね、
うん、
ちょっと NGX で起動したらちょっと見れちゃいけないものが見れたりとかはしたりしますね。
ああ、それは丁寧に設定しないとって感じですか。
あ、はい、そうです。本来だと HT アクセスでその見えないように設定とかされてたりするけど、はいはい、まあ、エンジン X なのでその HT アクセスの設定が読み込めなくてちょっと見れちゃってるよっていうのがあったりするので、まあそれはそれでちょっと面倒ですよね。
確かに、
うん、
うん、なるほどな、
はい、
じゃあまあそれ相応のものを書く必要があるってことですよね。
そうなんです。
うん、なんかね、そういうのがこう一気にこう降ってくるっていうのが辛くなる状況を招いてるなと思っていて、それこそエンジニアが自分で立ててるっていうなればいいと思うんですけど、
はい、
うん、トラムジさんは自分でそのエンジニアとしてワードプレスをやっていこうっていう感じですもんね。
はい、そうです。
それはなんかどういうモチベーションなんですか。
もともとはその個人開発でなんかいろいろ使うフレームワークとかいろいろ選んでるときに、はい、そもそも HTML を書くのがめんどくせえなって思っちゃって、
うん、
なんかテーマをなんか自分でいろいろデザイン、テーマとかいじって、でその、
うん、
テーマじゃねえ、CSS いじってその HTML 書いて、うん、でデザイン調整して、でこういうふうに表示したいって思って、で整えたりとかそういうのがちょっとめんどくせえって思っちゃって、でそうなるとなんかテーマだったりとかそういうある程度決まったやつが欲しくなって、でそれで、まあ、最初はなんかそのオクトプレスとかあったりするじゃないですか。
はいはい、ありますね、
はい、あれとかでなんかいろんなテーマの設定とかあったりして、でまあそれでもいいけどちょっと少ないなとか思ったり、
うんうん、
でオクトプレスだとそんなに動的なサイトも作れないしとか思ったり、
うんうんうん、
でそれでワードプレスちょっと見てみたら、あ、なんかこれでいいんじゃないかって感じになってきて、
うんうん、
ワードプレステーマの種類いろいろあるし、 SEO も、
ね、
SEO もちゃんと最初から整ってるので、
うーん、
でまあうん、これでちょっと調べてったら、うん、これでいいじゃんっていう風になりましたね。
うーん、確かにそういうテーマとかプラグインとかも他の通じを許さない感じで豊富ですよね、うん、
はい、いっぱいあるし、うん、あと個人開発してて、で、ある程度サイトを作り終わって、である程度したらアクセスが落ちてきたら、はい、ちょっとこのサイトを潰そうかっていう考えが陥るんですよ、
うん、
でサイト潰したらもうそのサイトとかドメインとかも二度と見れないじゃないですか。
はい、
でそういう状態にあんまり陥りたくなくて、
ほう、
だからもうなんか勝手になんかいい感じに置いとくだけで動いててくれっていう感じ になっていて、でそれの要件を満たすのがワードプレスだったっていうやつですね。
それはか他のソリューションだとそれはできないんですか？
他のソリューションだと例えば Rails で作ったりするじゃないですか。
はいはい。
でそうしたらその VPS 立てて Rails のアプリケーションをデプロイしてっていう風になると思うんですけど、
はいはいはい、
そうしたら VPS の中のなんか、まあ、Nginx だったりとかのバージョンアップとか必要だ、はい、必要になったりして、
あ、はいはいはいはい、
で例えば使ってる Gem のアップデートとかも必要だったりしてとか、
で確かにそうですね、そういうの、うん、自動的には ないですもんね。
はい、そこら辺の手間がめんどくさいっていう風になって、
あ、でなるほどな。
あとは VPS じゃなくてレンタルサーバーだったら、まあ、
はい、
ある程度業者が勝手にアップデートしてくれて
ありますね、
はい、でそっちの方が、うん、まあ、安いしレンタルサーバーで動かす方がいいなっていうふうに思い始めて、でそうなると PHP かってなって、
うん、はい、
でそうなったらワードプレスにすれば、まあ、自動アップデートもあるしいいんじゃないかって思ってってとこですね。
なるほど。
はい。
なるほどな。その性的なサイトジェネレーターはやっぱそのテーマが足りないっていう感じなんですよね。
そうです。
なるほどな。
性的なサイトで済むんであれば、まあ、性的サイトジェネレーターとかで、まあ、やったりするけど、結構作りたいのが動的なページだったりするので。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
でそういうやつ確かにワードプレス以外にはあんまないですね。
うん、
うん、そうですね。ワードプレスってやっぱすごくいいソリューションなんですよね。
はいはいはい。
うん、と僕も思っていて、
うん、ですね、結構いいですね。
うん、うん、でもなんかそれが時々エンジニアから見ると辛い状況を生んでいるような気がするのはなんでだろうっていうのが、その割と僕のワードプレス問題のテーマなんですよね。
はいはいはい。
うん、
ワードプレス、スラックの方でもちょっと言ったけど、PHP のグローバル変数をめちゃくちゃ使ってるんですよね。
はいはい、らしいですね。
うん。だから、それでちょっと、まあ、現代のその PHP のソリューションとか、そういうのにあんまりそぐわない点があったりするので、うん、で、まあ、それで結構嫌われたりとか、読みづらいよとかなったりするんですかね。
だからそのワードプレスをフレームワークとして使おうとしたときに急にそういうちょっとレガシーなコードと戦わなくちゃいけなくなって、うわーってなると。
うん、そうですね。でもまあワードプレス使ってる時点であんまりコードを書くっていう目にいかない方がいいなっていうふうには思いました。
その通りだと思いますね。
あんまりいじらないで運用できる形に落とし込んだ方が良いですね。
そうですよね。なんで辛くなるんだろうな。
まあ多分みんなどんどん分かってくるんじゃないですかね。
そうですね。と、うん、いうか本当に気を抜くとぬるっと入ってくるなと思ってて。
ああ気を抜くと。
なんかやっぱり、
はい、
というか何ですかね。その僕がやってた時はそのデザイナーさんで結構まあコードも明るい人だったんですけど、
はい、
ワードプレスでその自宅開発を結構されてたみたいなんですよね。でその人がその例えばサービスの Q&A のシステムとか、
はい、
あとは会社のホームページとかをワードプレスで自分で作ってきて、
はい、
これでいけますよっていう感じでやってたんですけど、
はいはいはい、
そういう何ですかね、いきなりワードプレスで作ってくる感じが、
はい、
おっていう感じだったのかもしれないですね。
ああ、はいはいはい。
なんか事前にそのこれは何ですかね、ワードプレスが一番合いますっていうような技術的なそのネゴシエーションというか、そういうすり合わせがエンジニア同士は多分あるじゃないですか。
うん、そうですね、あったりはしますね。
ですよね。でそれで今回この技術でいきましょう、ワードプレスですってなるっていうのがまあ普通かなと思うんですけど、はい、そうじゃなくていきなりワードプレスで作ってきてこれで動きます、じゃあ運用をお願いしますっていう、まあそこまで乱暴ではなかったと思うんですけど、そういう感じで来たんで、はい、
うんうん、
なんかいやいやこれワードプレスじゃなくても作れますしみたいな感じになったっていうのがあった気がしますね。しかもやっぱり一回、まあ、それで動かすのは 素晴らしいと思いますし、実際役に立ってるんでいいんですけど、
はいはいはい、
なんか遡ってみると最初にそういうネゴシエーションがあれば、あの結果的にワードプレスでも違ったのになと思ったりしますね。
うん、
うん、
でまあ、うん、そうですね、ネゴシエーションあった方がいいですけど、まあ、ちょっと面倒ではあったりはしますからね、ネゴシエーション
自体が。あ、そうですね、
うん、
あとやっぱその時点でこうちょっと話が止まってしまったりもしますからね。
うん、そうですね、
うん、そうそう、そんなより作った方がいいじゃんっていう発想も分かるっていう気持ちもありますね。
うん、
うん、
ちなみにワードプレスで作ったサイトを静的サイトに変換する設定とかもあったりしますよ。
あ、みたいですね。
うん、うん、
そうそう、でもそれをやろうとした時には盲導的な要素が入ってしまいみたいな。
ああ、なるほど
ちょっとそこが
変えられないからみたいな
そうなんですよ。そうそう、そこが結構なんていうんですかね、あの多分受託で納品するタイプのワードプレスの作り方をしてるとあんまそこ考えないと思うんですよ。
うん、うん、そうですね。で
多分トラフィックもそこまで集まらないケースも多いと思いますし、
うん、うん、はいはい、
うん、で、まあ、あと渡してしまえば終わりだと思うんですけど、サイト運営しててだんだんアクセス集まってくるとどうしてもそういう風に切り替えたいとか、
うんうん、
まあ多少キャッシュしたいとかそういう欲求が出てくると思うんですけど、
はい、そうですね、
そうなんですよね。でそういう時には結構勉強しないとできなくなっていて、
うん、
で動的な要素があったらこれはどうしたらええんやみたいな、その一部非同期化したりとか、
はい、
できるのかなみたいな感じになって、その辺は多分レールズで作ってればそういう問題ないよなというふうに見えてしまうっていう、
うんうんうん
うん、
やばい、ある程度過去のそのワードプレスでなんか悩んでいた痕跡がいろいろと話から伺えますね、
はい、そうですね、はい、なんかあのどうしたらディスらずにこのワードプレスを止められるのかっていうことを考えました。
いや、まあ、うん、ワードプレスはディスられても全然頑張る子だと思うので。
あ、そうですね、ディスられがちではありますよね、
はい、ディスられがちですね。
うんうんうん、そうなんですよね。で、まあ、さっき言った通り、はい、突然 XMLRPC にロス攻撃来て、
はいはいはい、
なんだか分からんけど落ちたって言ってて、僕はなんとなく何かで読んだことあったんで、これは多分 XMLRPC ですよって言ってエンドポイントログ見たら案の定だって出てきて、はい、
うんうんうん、
お殺そうとか殺してなんか、はい、何やってんだろうなみたいな。
何やってんだろうな。なるほど。まあ、うん、一応なんかそのレンタルサーバーとか使ってると XMLRPC の海外からのアクセスを禁止するみたいな設定がデフォルトでついてたりして。
そうですよね、そういうのを使うのが一番いいですよね。
うん、そうですね、
確かにレンタルサーバー、そう、 wordpress.com だとちょっとそのいじる自由度が低いんですかね、よくわかんないですけど。
あ、はい、低いですね。その JS のタグとか貼れなかったりとか、Google アナリティクスが無料プランだとなんか使えなかったりとか、ちょっといろいろありますね。
うん、そうそう、その時はその AWS で立ててたんで、
はい、
そうじゃなくて、その多分それをさくらとかですよね、多分。
そう、俺が使ってるのは X サーバーですね。
あ、X サーバーありますね。
はい、
はいはいはいはい。とか、多分それぞれの事業者が WordPress 用のそのホスティングやってると思うんで。
はい、
そういうところを頼るっていうのが多分一番いいソリューションかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、レンタルサーバーっていうので考えると、うん、確かにワードプレス使うのは全然ありですね。
うん、うん、確かに。あ、ちょっと一定のソリューションが見出せたのでだいぶ満足しました。
あ、よかったです。ワードプレスに光あれ。
そうですね、光あれ。
はい、
いや、多分ね、これなくならないと思うんですよ。
あ、ワードプレスの問題ですか。
ワードプレスの問題とワードプレス自体がですね、
うん、うんうん、ああ、そうですね、確かになくならなそうですね、
はい、なので、そう、これを超えるソリューションってそんな簡単に出てこないと思っていて、
はい、
うん、自分で作ろうかと思ったこともあるんですけど、とてもじゃないけど無理だと思って、
うん、そうですね、ワードプレスが満たしている要件を自分で作るってなるとちょっと厳しいものがあります
ね。ですよね、はい、うん、まあ、僕もワードプレスでブログ立てたことも学生時代にもありますし、なんかお世話になったことはあるんで、
はい、
なんかこういうものがこうあること自体はいいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
なんとかそれとうまく付き合いたいという気持ちがありますね、うん、
はい、
はい、
あの PHP の現場というポッドキャストがありまして、
あ、らしいですね。僕ね、まだそれ聞いてないんですよ。
あ、
そう、聞いとけばよかった。
そこでもなんかそのワードプレスの問題だったり、ワードプレスのなんか嫌なところは確かにいろいろあるけど、はい、まあワードプレス使うんだったらこういう風にやろうよっていうちょっと現実的な回答をいろいろと話しているポッドキャストがあったので、ぜひぜひ。
そうだ、それを聞いてから来ようと思ってて忘れてました。
あ、いえいえ、なんか、ついでになんかこの場でその PHP の現場俺見て聞いてますよっていうのを言ったりとか宣伝とかしたい。
あ、いいですね。
したかったので、はい、全然。
うんうんうん、
でした。はい、
どうですか、僕が言ってたこととかぶってましたか、その PHP の現場のワードプレス問題は。
かぶってたり、そうですね。ある程度、うん、そうですね。ワード、PHP の現場の方は、ある程度コードを書くっていう点で、いろいろと。
ああ、フレームワークとしてのワードプレスってことですね。
うん、そうです、そうです。そっちの方を割とメインで話してたかな。はい。まあ、運用とかではなかったかな。うん。
なるほど、なるほど。
はいはいはい、っていうところでした。
なるほど。
はい。じゃあ、あと、時間的にはまあ、まあいいんじゃないかぐらいですかね。
ああ、1時間経ちましたね。
はい。あとなんか話しておきたいとか宣伝とかあったりします？
そんなに宣伝は今んとこないかな、
はい、
うん。
あと、
あ、やっていきは行きましたよ。
あ、そうですね。はい。俺もそれ話そうと、今しました。
はい、
やっていきは、なんかすれ違いでしたね、はい。
そうなんですよ。僕がちょうど京都に帰る日のにオープンだったので、
あ、そうだったんですね。
でもまあそうなんですよ。で、まあでもやっていきに一回出た身としてはこれはぜひ行っておかねばと思って、
はい、
急遽朝の開店10時台に行きましたね。
うん、はい。で、開店したら早速人参くんさんが来たって糸っぽい人さんが。
そうなんですよ。しかも、
はい、
何も言わずに行ったんで、
うんうんうん。
うん、ぬるっと行って20分だけ行って新幹線の時間があったんでぬるっと帰りましたね。
あ、なるほど、
うん。
まあなんかどうせそんなに人集まり遅いだろうって思ってちょっと遅めに行ったら、あ、人参くんさんも来てたんだって。
早めにすいません、
早めに行っとけばよかったって思ってました。
いや僕もそんな朝から人がいるとは全く思ってなかったんで、糸ポジトさんと会えただけでもすごい良かったと思いましたね。
はい、
うん、
ですね。
なかなかいいとこですね。うん、
はい、いいところって言ってもらえてありがたいです。
確かに、なんかふわっとまとめてしまいましたけど、はい、
まあ、あんな偏境なところに。でもまあ、はい、ね、なんか下町感がして結構いいところですね。
ですね、
うん、
下赤坂でしたっけ。
下赤塚だったかな。
赤塚、はい、そうだ、
うん、埼玉と東京のちょっと狭間のところですよ。
ですね。なんかその縁側っぽいのがあったりとか。
はい、縁側あって、うん、でなんか伊藤さんがそのゼリーとか作ってくれたんですよね。
作ってました、はい、
うん、でそれ
美味しかったです。
あ、はい、でそれとあとコーヒーとかあったりとかですかね。
うん、うんうん、となんかちょっとしたカフェみたいな感じになってて、
うん、でも結構伊藤さんがちょっとカフェっぽいのやりたいっていう風に言ってたんですよ。
あ、なるほど。
でそれでまあこの機会だしカフェっぽくやろうっていうのでなんかいろいろやってましたね。
うん、そうなんですよ。なんかもっと、いや言ったらですけどなんか雑な感じを考えてたんですけど、すごく、うん、ちゃんとしたおもてなしがあったんでびっくりしました。
あれは伊藤さんクオリティです。
なるほど。
伊藤さんちゃんとしてる人なので。
はいはいはい、確かにちゃんとしてました、
はい、
あとはなんかあれですよね、1円で売ってるやつとか、
うん、あ、そうです、はい、1円1とかやってましたね。
出ましたね。
確かあれですね、小菅さんがちょっとマイクがちょっと余剰分があって、
はい、
それを持ってきてたんですけど、なんかそれがちゃんと売れたらしくて。
ああ、いいな、僕もそれは欲しかったですね。
うん、はい、マイクがなんか壁に、壁じゃねえ、机の板なんかにくくりつけて、なんかすごい腕ぐらいの長さのやつをなんかガチャンガチャンやってで撮るみたいなやつのでかいマイクですよ、
うんうん。スタジオとかにありそうな。
はい、スタジオとかにありそうな、うん、あれですね、やっていき FM のその写真あるじゃないですか、そのカバン、
はいはい、
であれで撮ってるそのマイクですね。
あ、なるほど、
はい、あれが売れました。
すごい、
はい、
あ、本当だ、すごいな。そうか、これか、
はい、
アフレコで使いそうなやつですね。
そうなんです。なんか、あ、結構欲しい人いるんだなって感じでしたね、
うん、あ、確かに僕もさっき欲しいって言ったんですけど、これ持って新幹線で帰るのは大変だったなって気
持ちですね。そうそうそう、もうでかいから。
確かにこれ家にあったら邪魔ですね。
うん、でまあなんか、うん、こういうポッドキャストとか撮るときにはなんか結構上がっていいんですけどね。
ああ、そうでしょうね。
うん、
うん、欲しい気持ちは あるのは分かりますね。
はい。
うん。
ですかね。あとやっていき場がまあ今月もなんかあるらしいのでっていうとこですかね。
次はいつなんですか。
次はなんかうちうちでは話してるけどちゃんと確定はしてなくて、まだ宣伝はしていないってとこですかね。
なるほど。そろそろ、まあ、でも月1回ぐらいはやろうかって感じなんですね。
はい、そうです。そろそろやろうかって言ってたはずなので、なんか、
うん、
いろいろあるとは思います。はい、
なるほど。じゃあまた何かあれば告知があるでしょうって感じですね。
はい、そうです。じゃあまあそんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい、じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。